老年と人生、著者萩原朔太郎、翻訳者大石佳代。老いて生きるということは醜いことだ。自分は少年の時、27、8歳まで生きていて、30歳になったら死のうと思った。だが、いよいよ30歳になったら、せめて40歳までは生きたいと思った。それがすでに40歳を過ぎた今となっても、いまだ死なずにいる自分を見ると、我ながら浅ましい思いがすると堀口大学君がその随筆集「季節と死心」の中で書いているが、僕も全く同じことを考えながら今日の日まで生き延びてきた。30歳になった時に、僕はこれでもう青春の日が終わった思い、取り返しのつかない人生を浪費したという悔恨から、泣いても泣ききれない断腸悲嘆の思いをしたが、それでもさすがに自殺するほどの気は起こらなかった。その時は40歳まで生きていて、中年者と呼ばれるような年になったら潔く自決してしまおうと思った。それがすでに40歳を過ぎ、今では50歳の坂を越えた老年になっているのである。50歳なんて年は、昔は考えるだけでも恐ろしく、身の毛がよだつほどいやらしかった。そんな年寄りになるまで生きていて、人から老人扱いをされ、浅ましい醜態をさらして徘徊するくらいなら、今のうちに早く死んだ方がどんなにマシかもしれない。断じて自分はそんな老衰を世にさらすまいと決心していた。ところがいよいよ50歳になってみると、やはりまだ生に執着があり、容易に死ぬ気が起こらないのは、我ながら浅ましく卑怯未練の至りだと思う。しかしこうした考えを持ってるのは、おそらく僕や堀口君ばかりでなく、一般の芸術家に共通したことだと思う。芸術家に年齢なしという言葉は、芸術家が精神上において永遠の青年であることを言ったのだが、精神上において永遠の青年であることを欲するものは、同時にまた肉体上においても永遠の青年であることを欲するところの人々である。肉体や養殖の美を財産とする俳優や女優たちが、世の常のいかなる人にも増して老いを悪夢のように恐れ厭うのは当然であるが、そんなことに関係のない文学者や詩人たちも、老いを恐れ厭うことの真理においては決して彼らの俳優たちと変わりがない。故、芥川龍之介の自殺については、いろいろな動機が憶測されているけれども、ある確かな一説によれば、あの美的観念の極度に強い小説家は、常に自分の容貌のことばかり気にして老衰を晒すのを嫌がっていたということだから、あるいはおそらくそうしたことが有力な動機になっていたかもしれないのである。芸術家の心理を理解しない世間の一般人の目から見たら、文学者がこんな動機で自殺するなんていうことは滑稽に類する馬鹿げたことに思われるかもしれないが、僕らの同じ仲間にはそうした気持ちの痛々しさが同情によって十分によくわかるのである。ギリシャの神話にある美少年ナルチスは、自分の青春の姿を鏡に映して惚れ惚れと眺め暮らしていたということであるが、芸術家という人種は原則として皆一種の精神的ナルチスムスである。彼らは決して世の常のシャレ者やおめかし屋でなく、むしろ概してその反対であるけれども、その心の中の鏡に映して 常にイメージしている自分の姿は、永遠の美少年でありたいのである。だから彼らは恋に帰って現実の鏡を見ないようにし、常に不精ひげを生やして汚くしている。だが老いということも実際にはそれほど悲しいものではない。むしろ若い時よりはある意味ではるかに楽しいものだということを、僕はこの頃経験によって初めて知った。僕の過去を顧みても、若い時の記憶の中に真に楽しかったと思ったことはほとんどない。学生時代には普段の試験地獄に苦しめられ、慢性的の神経衰弱にかかっていたし、親父には絶えず怒られて叱責され、親戚の年長者からは監督され、教師には鞭撻され、精神的にも行動的にも自由というものが全く許されてなかった。何よりも苦しいことは、性欲ばかりが旺盛になって、明けても暮れてもセックスの観念以外に何物も考えられないほど激しい情禍に反転悶々することだった。しかもそうした青年時代の情欲はどこにも吐け口を見出すことができなかった。遊女や売春婦らのいるところへは絶対に行くことを禁じられていたし、第一親がかりの身ではそんな遊興費の銭を持つことができなかった。その上、僕の時代の学生や若者は疑似恋愛をするような女友達もなく、両家の娘と口をきくようなチャンスはほとんどなかった。そんな吐け口のない情欲を紛らすために、僕らは牛肉屋へ行って酒をあおり、肉を手づかみにして壁に投げつけたり、でたらめの詩吟を歌って往来を大声で怒鳴り歩いたりした。しかもその頭脳の中には、詰めきれないほど残ってる試験の課題が無制限の勉強を強いているのである。そうした青年時代の生活は、実にただ陰惨という一語によって尽くされる。青春の陥落などということは、僕らはただ文字上の成句として、一種のイメージとしてしか知らなかった。